22章。さて、住み越しの祭りと言われる、種なしパンの祭りが近づいていた。祭司長、立法学者たちは、イエスを殺すための良い方法を探していた。彼らは民を恐れていたのである。ところで、12人の一人で、イスカリオテと呼ばれるユダにサタンが入った。ユダは行って、祭司長たちや、宮の守衛長たちとどのようにしてイエスを彼らに引き渡すか相談した。彼らは喜んでユダに金を与える約束をした。ユダは承知し、群衆がいない時にイエスを彼らに引き渡そうと機会を狙っていた。住み越しの子羊がほふられる種なしパンの祭りの日が来た。イエスは住み越しの食事ができるように行って用意をしなさいと言ってペテロとヨハネを遣わされた。彼らがイエスにどこに用意しましょうかと言うとイエスは言われた。いいですか？都に入ると水がめを運んでいる人に会います。その人が入る家までついてきなさい。そしてその家の主人に弟子たちと一緒に住み越しの食事をする客間はどこかと先生があなたに言っておりますと言いなさい。すると主人は席が整っている2階の大広間を見せてくれます。そこに用意をしなさい。彼らが行ってみるとイエスが言われた通りであった。それで彼らは住み越しの用意をした。その時刻が来てイエスは席に着かれ、人たちも一緒に座った。イエスは彼らに言われた。私は苦しみを受ける前に、あなた方と一緒にこの杉越の食事をすることを切に願っていました。あなた方に言います。杉越が神の国において成就するまで、私が杉越の食事をすることは決してありません。そしてイエスは杯を取り、感謝の祈りを捧げてから言われた。これを取り、互いの間で分けて飲みなさい。あなた方に言います。今から神の国が来る時まで、私がブドウの実からできたものを飲むことは決してありません。それからパンを取り、感謝の祈りを捧げた後、これを裂き、弟子たちに与えて言われた。これはあなた方のために与えられる私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後、杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約です。しかし見なさい。私を裏切る者の手が私と共に食卓の上にあります。人の子は定められた通り去っていきます。しかし人の子を裏切るその人は災いです。そこで弟子たちは自分たちのうちの誰がそんなことをしようとしているのかと互いに議論をし始めた。また彼らの間で自分たちのうちで誰が一番偉いのだろうかという議論も起こった。するとイエスは彼らに言われた。異邦人の王たちは人々を支配し、また人々に対し権威を持つ者は守護者と呼ばれています。しかし、あなた方はそうであってはいけません。あなた方の間で一番偉い人は一番若い者のようになりなさい。上に立つ人は給仕する者のようになりなさい。食卓に着く人と給仕する者とどちらが偉いでしょうか。食卓に着く人ではありませんか。しかし私はあなた方の間で給仕する者のようにしています。あなた方は私の様々な試練の時に一緒に踏みとどまってくれた人たちです。私の父が私に王権を委ねてくださったように、 私もあなた方に王権を委ねます。そうしてあなた方は私の国で私の食卓について食べたり飲んだりし、王座についてイスラエルの十二の部族を治めるのです。シモン、シモン、見なさい。サタンがあなたを麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし、私はあなたのために、あなたの信仰がなくならないように祈りました。ですから、あなたは立ち直ったら、兄弟たちを力づけてやりなさい。シモンはイエスに言った。主よ、あなたとご一緒なら、老であろうと、死であろうと覚悟はできております。しかしイエスは言われた。ペテロ、あなたに言っておきます。今日、ニワトリが鳴くまでに、あなたは三度私を知らないと言います。それから、イエスは弟子たちに言われた。私があなた方を財布も袋も履物も持たせずに使わしたとき、何か足りないものがありましたか？彼らは、いいえ、何もありませんでしたと答えた。すると言われた。しかし今は、財布のある者は財布を持ち、同じように袋も持ちなさい。剣のない者は上着を売って剣を買いなさい。あなた方に言いますが、彼は不法な者たちと共に数えられたと書かれていること、それが私に必ず実現します。私に関することは実現するのです。彼らが、主をご覧ください。ここに剣が二本あります、と言うと、イエスは、それで十分、と答えられた。それからイエスは出て行き、いつものようにオリーブ山に行かれた。弟子たちもイエスに従った。いつもの場所に来ると、イエスは彼らに、誘惑に陥らないように祈っていなさい、と言われた。そして、ご自分は弟子たちから離れて、石を投げて届くほどのところに行き、ひざまずいて祈られた。
父よ、御心ならこの杯を私から取り去ってください。しかし、私の願いではなく、御心がなりますように。
すると、御使いが天から現れて、イエスを力づけた。イエスは、苦しみもだいて、いよいよ切に祈られた。汗が血の雫のように血に落ちた。イエスが祈り終わって立ち上がり、弟子たちのところに行ってご覧になると、彼らは悲しみの果てに眠り込んでいた。そこで彼らに言われた。どうして眠っているのか、誘惑に陥らないように、起きて祈っていなさい。イエスがまだ話をしておられるうちに、見よ、群衆がやってきた。十二人の一人で、ユダという者が先頭に立っていた。ユダはイエスに口づけしようとして近づいた。しかし、イエスは彼に言われた。
ユダ、あなたは口づけで人の子を裏切るのか？
イエスの周りにいた者たちは、ことの成り行きを見て、主よ、剣で切りつけましょうか、と言った。そして、そのうちの一人が大祭司のしもべに切りかかり、右の耳を切り落とした。するとイエスは、やめなさい、そこまでにしなさい、と言われた。そして、耳に触って、彼を癒された。それからイエスは、押しかけてきた祭司長たち、宮の守衛長たち、長老たちに言われた。まるで強盗にでも向かうように、剣や棒を持って出てきたのですか。私が毎日、宮で一緒にいる間、あなた方は私に手をかけませんでした。しかし、今は、あなた方の時、暗闇の力です。彼らは、イエスを捕らえ引いていき、大祭司の家に連れて入った。 ペテロは遠く離れてついていった。人々が中庭の真ん中に火を焚いて、座り込んでいたので、ペテロも中に混じって腰を下ろした。すると、ある召使いの女が、明かりの近くに座っているペテロを目にし、じっと見つめて言った。この人も、イエスと一緒にいました。しかしペテロは、それを否定して、いや、私はその人を知らないと言った。しばらくして、他の男が彼を見て言った。あなたも彼らの仲間だ。しかしペテロは、いや違うと言った。それから1時間ほど経つと、また別の男が強く主張した。確かに、この人も彼と一緒だった。ガリラヤ人だから。しかしペテロは、あなたの言ってることはわからないと言った。するとすぐ、彼がまだ話しているうちに、鶏が鳴いた。主は振り向いて、ペテロを見つめられた。ペテロは、今日、鶏が鳴く前に、あなたは三度私を知らないと言います、と言われた主の言葉を思い出した。そして、外に出て行って、激しく泣いた。さて、イエスを監視していた者たちは、イエスをからかい、鞭で叩いた。そして目隠しをして、当ててみろ、お前を撃ったのは誰だ、と聞いた。また他にも多くの冒涜の言葉をイエスに浴びせた。夜が明けると、民の長老会、祭司長たちや立法学者たちが集まり、イエスを彼らの最高法院に連れ出して、こう言った。お前がキリストならそうだと言え。しかしイエスは言われた。私が言ってもあなた方は決して信じないでしょう。私が尋ねてもあなた方は決して答えないでしょう。だが今から後、人の子は力ある神の右の座につきます。彼らは皆言った。では、お前は神の子なのか？イエスは彼らに答えられた。あなた方の言う通り、私はそれです。そこで彼らは、どうしてこれ以上証言が必要だろうか？私たち自身が彼の口から聞いたのだ、と言った。